皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年10月29日金曜日、週刊自閉症ニュース第154号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。キャリアブレイン10月26日のニュースです。障害児者実態調査の思考調査、委員から意見相次ぐ。内閣府の障害者制度改革推進会議は10月26日、障害者自立支援法に代わる新法の策定について議論する総合福祉部会の第8回会合を開きました。この中で11月から実施する予定の生活のしづらさに関する調査、全国在宅障害児者等実態調査の思考調査で配布する調査票の試案が示され、委員からは意見が相次ぎました。同調査は、従来行われていた実態調査を、委員から出された意見や障害者団体へのヒアリングなどを踏まえて一部変更したものです。内容が分かりづらいとされていた調査名称や本人による記入を原則としたことなどについて変更が加えられました。また会合では、障害の範囲など9つの論点について数人の委員で作る作業チームでの議論が初めて行われました。今後は来年3月まで月1回のペースで議論が進められ、来年4月からまとめに入り、8月に新法案の骨子を固める方針です。神戸新聞10月25日のニュースです。発達障害、就労などに不利益、支援者が改善を訴え。コミュニケーションが苦手なアスペルガ症候群や高機能自閉症などの広汎性発達障害、障害として認知された歴史が浅いため、知的障害者や身体障害者に交付される手帳制度がありません。制度上は健常者のため、日常生活や就労面で不利益を受けても、税控除や公共交通機関での割引、就労支援などを受けられないのが現状です。支援者らは、発達障害者は周囲の理解や配慮で社会的自立が可能、希望すれば手帳の交付を受けられるなど、支援を得やすい仕組みにしてほしいと訴えています。療育手帳や身体障害者手帳を発行できるのは、都道府県と政令指定都市。兵庫県は例外的に2006年度から IQ の上限値を撤廃しています。県障害福祉課によると、2010年度現在、兵庫県内で1073人の発達障害児者が療育手帳を所持。神戸市は、原則 IQ75 以下という基準を設けているものの、弾力的に運用しており、障害者更生相談所の担当者は、76を超えた場合でも日常生活を送る上での難しさなどから総合的に判断していると話します。全国的には兵庫県や神戸市のような対応は少数です。総務省が2009年度に全国から抽出した16の自治体の知能指数 IQ の上限を調べたところ、4つの自治体が軽度知的障害にあたる70、12の自治体が75でした。これを受け、総務省は発達障害の特性を踏まえた支援の検討をするよう厚生労働省に求めましたが、改善に向けた動きは鈍いのが現状です。神奈川新聞10月21日のニュースです。成年後見制度導入から10年、不正やまず、求められる監督機能の強化、神奈 神奈川。認知症や知的障害などで判断能力が十分でない成人を支援する成年後継制度。導入から10年が経過し、高齢化の進展もあって後見開始の申し立ては神奈川県内でも年々増えていますが、成年後見人による財産の不正使用も相次いでいるのが現状です。横浜家庭裁判所によると、後見人に関する告発は2007年7月以降の3年間で5件あり、いずれも業務上横領や詐欺など金銭の不正取得に関するものでした。このような不祥事や職務怠慢などを理由にした後見人の解任も2000年から2004年は1件から4件で推移していましたが、2005年以降は10件前後となり、昨年は17件まで増加しています。しかし親族が後見人を務める場合は投資して増やしておこうと思ったなどと悪意性がないケースもあり、代償すれば告発に至らない場合も多いといいます。日本成年後見保護学会理事の延明正幸弁護士は、告発は後見人による財産不正使用のうち氷山の一角と指摘。親族を後見人に選任する際の負債やトラブルの有無の調査や選任後の後見監督機能の強化などが必要と話されています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、さまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、毎日新聞10月20日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくび、そして新刊をご紹介させていただきます。それでは猫のあくびを朗読いたします。猫のあくび、好きになれとは言わないけれど、何をどうしても絶対にダメという人はほんの一握り。その周りにはみんなが反対と言うから私も反対、どちらでもいいと思っている人たちがいる。もっと多いのは、本当は反対したくないと思いながら声に出せない人たちだと、障害者施設の建設に反対する地域住民について研究した大学教授から聞いたことがある。絶対にダメというリーダーを説得しようとしてもうまくいかない。何とかしてあげたいと思っている多数派を信じて、感情的にならずに理解を広げていくしかないというのだ。そうは言っても感情的にならずにはいられない。民家を改装した小さなグループホームでも反対されるのだ。かつては地域住民の同意書が必要とされていたが、さすがにそれはなくなった。それでも地域の説明は必要とされている。しかし説明会をすると、それがきっかけで反対運動が起きたりするので、事態はあまり変わらない。だいたいある地域に住もうとするとき、その地域の人々に説明しなければならない人がどこにいるのだろう。ダムや道路を作るときは行政が説明をするのに、障害者が暮らす家はどうして障害者や事業者が矢面に立たされなければならないのか。障害のある人のことを好きになってくれとは言わないけれど、嫌いな相手がどこに住もうとも反対する権利が誰にあるというのだろうか。たとえあなたが障害者を嫌いでも、その人のことが心配でたまらない家族がいる。誰よりも大切に思っている人たちがいるのだ。以上、毎日新聞10月20日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくび、 好きになれとは言わないけれど、でした。さて、ここで、猫のあくびのコラムを書かれている野沢和弘さんの新刊が出版されましたので、ご紹介いたします。タイトルは、あの夜君が泣いたわけ、です。私は早速、この本を読みました。まず、個人的に、私は野沢さんの文章が大好きです。野沢さんの人間味あふれる文章、自閉症者の父としてのごく普通の父親の感情がありのままに綴られています。猫のあくびもそうですが、この本に書かれている様々なエピソードもエッセイとしてさらっと読めるのですが、読み終えた後、なんだか胸の中で残響のように響くものがあります。それは私自身が自閉症児の父だからということもありますが、きっとそうでない人にも何か響くものがあると感じています。ぜひ皆さんも書店で手に取られてみてはいかがでしょうか。本のタイトルは、あの夜、君が泣いたわけ。中央法規出版社から1890円で発売中です。以上、今週のピックアップは、野沢和弘さんのコラム、猫のあくびと、新刊をご紹介いたしました。実は息子の龍馬と私龍馬の父が NHK の四国のドキュメンタリー番組に少しだけ登場する予定です。来週11月5日金曜日夜7時半からの30分番組で、番組名は四国羅針盤です。特集のタイトルは 6% の子供へ新たな教育法、情報通信技術が開く発達障害児支援というものです。私は見ることができませんが、四国地方の方、ぜひ番組の方をご覧いただけますと嬉しいです。さて、そろそろお別れの時間です。次回155号の配信は11月5日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。